お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマルコの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは片手のなえた人、ガリラヤ湖畔にて弟子たちの飯、律法学者たちの非難、そして新しい関係。今日の聖書の箇所はマルコの福音書3章1節から35節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マルコの福音書3章の学びに入りますが、この章では最終的な宗教的支配者たちとの決裂につながる安息についての議論が続きます。マルコがこの章で私たちを感心させるのは、特定の出来事を顕微鏡的に見るのではなく、主が癒された群衆を望遠鏡で覗くように私たちに見せていることです。このことでイエス様が個人的に取り扱った人数はどのくらいであったのかという質問が出てきます。どう計算しても出てくる数字は憶測にしか過ぎません。明らかにマルコはものすごい数であったことを私たちに信じさせてくれます。3章1節から2節、イエスはまた街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。この片手のなえた人はわざとそこに置かれました。2章の最後の出来事は安息日に麦畑で起こりました。そこは世俗的な場所でした。ここでは安息日で街道の中、聖なる場所です。主イエスは群衆を癒しておられました。人々はもしもこの片手のなえた人を主の通り道に置けば、イエス様は街道に入られるときにこの人を癒すということを知っていました。実際彼らは主イエスに対して賛辞を述べたようなものでした。彼らは主が同情的であることを知っていたのです。でももちろん彼らの関心は主が人を安息日に癒して安息日を破ったと非難することでした。主の敵たちは主を告発できるかもしれない小さな見えすいた言い訳を探し始めました。彼らはそんなに長く待つ必要はありませんでした。主が何をされたかを見てみましょう。3節、イエスは手のなえたその人に立って真ん中に出なさいと言われた。ここには立ちなさい、真ん中に出てそこに立ちなさいと書かれています。主はどうしてこんなことをされたのでしょうか。それは主は公然と群衆に向かって言いたいことがあったからです。4節、それから彼らに安息日にして良いのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。主の敵たちは主の質問に答えない方が良いことを学んでいました。なぜなら答えるといつでも何か問題になったからです。5節、イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななのを嘆きながらその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。今主イエスはイスラエル人たちの伝統の形式主義をすべて破って、もともと神様がイスラエルに安息日を与えられた目的の核心に言及します。彼らは主に答えようとしません。なぜなら答えれば 自分で自分の首を絞めると知っていたからです。ここで主イエスが怒って彼らを見回したことに注目してください。イエス様も怒ることがあるのだということを覚えておきましょう。グラハム・スクロギー博士は、ここでのイエスの怒りはギリシャ語では過去時制になっていて、つかの間の怒りという意味であると述べています。またここで嘆きにあたるギリシャ語の言葉は、それに対して現在形として使われており、継続する嘆きを感じさせます。ですからここに書かれていることは次のようなことです。主が怒って彼らを見回したときは、ただひとときの怒りで、恨みや殺意などではありません。でもその心の固くななのを嘆きながらというのは、主はその思いを継続されてお持ちになったという意味で、彼らの心の固くなさのゆえに、主はいつでもこのひどい嘆きを持っておられたんです。イエス様はこの人を癒されました。そしてそれは安息日のことでした。安息日が人間のために作られたため、そして主は安息日の主であられるので、イエス様はこの人を安息日に癒されました。二章の最後の部分の出来事と、この出来事とは一緒に考えなければなりません。この二つの出来事が宗教的支配者たちとの決定的な決裂をもたらしました。6節。そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ等の者たちと一緒になって、イエスをどのようにして葬り去ろうかと相談を始めた。これらのどちらも安息日に関係する二つの出来事のせいで、憎しみに満ちた者たちは主の後をつけ回し、キリストの十字架の下で腕を組むまで、つけ回すのをやめることはありませんでした。主を殺そうという計画と悪巧みの始まりです。7節から8節。それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガリラヤから出てきた大勢の人々がついていった。またユダヤから、エルサレムから、イドマヤから、ヨルダンの川向こうやツロ、シドンあたりから大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきた。人々があらゆる地域から出てきて今、主に従っていることに気づかれるでしょう。主は起点を聞かせてこの時退かれました。なぜなら主がヨハネ2章4節にあるように、私の時はまだ来ていませんと言われた通りだったからです。後になって主はすべての反対の矢面であるエルサレムに入って行かれますが、この時には主は退かれ、群衆が主に従っていきました。ここに書かれている場所を地図で探すなら、この地域全体をカバーしていることがわかります。これらすべての場所から人々は主イエス・キリストの話を聞きに来たのです。さて主はもう一つの危険にさらされています。今回は宗教的支配者ではありません。なぜなら彼らは群衆を恐れたからです。主は群衆に圧倒される危険があります。さあ主は何をされたかを見てみましょう。9節から10節。イエスは大勢の人なので押し寄せて来ないよう、自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。それは多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押しかけてきたからである。群衆は主の邪魔をしているだけでなく、実際主を危険な目に遭わせていました。彼らは四方八方から押し寄せていました。そして主は多くの人々を癒されたと書かれています。ここに書かれている多くのという言葉をおよその数にすることはできません。福音書は主が癒された多くの人々のうちのほんの少しの特定の例しか語っていません。人々は病気を治すために必死になってキリストのもとに押し寄せてきたのです。 ご存知の通り、私たち人間はみんな救い主を必要としている家族なのです。11節から12節。また汚れた霊どもがイエスを見ると身元にひれ伏し、あなたこそ神の子ですと叫ぶのであった。イエスはご自身のことを知らせないようにと厳しく彼らを戒められた。さて、汚れた霊どもが主を認めています。今日悪魔礼拝と言われる中に悪霊に取り憑かれることがまた見られるようになりました。今日たくさんそのようなことが起こっています。悪霊たちは主が誰かを認めましたが、主は彼らが物を言うのをお許しにはなりませんでした。さて、12人の弟子たちを選び、任命される史上最高の神様の目的が明らかにされます。13節。さて、イエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。主はここで特別に弟子たちを選び任命されます。私たちの好むと好まざるとにかかわらず、この選択は主がなされるのです。ヨハネ15章16節には次のように書かれています。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって、父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。主が彼らを選ばれたのであり、彼らが主を選んだのではないのですから、主が彼らに責任があるというのは失礼なことではありません。ですから主に選ばれた者たちには平安があるのです。神様があなたを救われ、あなたのうちに良い働きを始められました。そして神様は、あなたといつも一緒にいてくださり、あなたを励まし、アドバイスを与え、あなたを強め、そして助けてくださるのです。そして主は、最後まであなたを見捨てず、あなたを見届けてくださいます。これはそういう意味です。そして主イエスが呼ばれたとき、彼らはそれに答えました。14節から15節。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。これは人たちに対する主の最終的な召しです。ここで彼らは実際に使徒となり、主のために取り分けられてミニストリーに送り出されるのです。主は彼らと肉体的に一緒には行かないので、彼らは主から取り分けられたことにもなります。マルコはここで詳細を述べてはいませんが、マタイ10章5節から42節には、この特別な時に彼らが携えていくべきメッセージとその方法が記録されています。この16節から19節に使徒たちの名前が挙げられています。12人のリストを見てみることにしましょう。シモン・ペテロ。彼は使徒たちのどのリストでも最初に書かれています。ゼベダイの子ヤコブ、ヤコブの兄弟ヨハネ、シモン・ペテロの兄弟アンデレ。彼は慣習的に彼の兄弟と共にリストされています。ピリポ、バルトロマイ、ナタナエルとも呼ばれています。マタイ、トマス、アルパヨの子ショーヤコブ、レベウスともユダとも呼ばれるタダイ、カナン人シモン、そしてイスカリオテのユダです。彼らがどのようにリストされているかということ、そして違う名前が使われていることを比較するのは興味深いことです。 主はこれらのユニークな人々を選ばれました。20節から21節、イエスが家に戻られると、また大勢の人が集まってきたので、皆は食事する暇もなかった。イエスの身内の者たちが聞いて、イエスを連れ戻しに出てきた、気が狂ったのだという人たちがいたからである。マルコはどれほどイエス様が忙しかったかを印象付けます。主の友人たちの反応を見てください。もし人が自分の人生を気高いけれども地上のことのために捧げたなら、その人は喝采を受けます。自分の仕事に献身した音楽家、運動選手、ビジネスマン、芸術家、政治家はその全体にわたる献身を認められます。でも、もし人が神様のために全てを捧げると、その人は狂信者というレッテルを貼られるのです。律法学者たちがイエス様をどのように非難するかを見てください。22節。またエルサレムから下ってきた律法学者たちも、彼はベルゼブルに取り憑かれていると言い、悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだとも言った。ベルゼブルというのはユダヤ人たちが悪霊の中で最上位にあるとした異教の神でした。23節から26節。そこでイエスは彼らをそばに呼んで、例えによって話された。サタンがどうしてサタンを追い出せましょう。もし国が内部で分裂したら、その国は立ち行きません。また家が内輪揉めをしたら、家は立ち行きません。サタンも、もし内輪の争いが起こって分裂していれば、立ち行くことができないで滅びます。主が言っておられることは単純にこういうことです。その主人が悪霊の力によって悪霊を追い出すことはできない。理由は簡単である。そのようなことをすれば、内輪の争いが起こって家が立ち行かないのだ。続いて27節。確かに強い人の家に押し入って家財を略奪するには、まずその強い人を縛り上げなければなりません。その後でその家を略奪できるのです。まず最初に強い人を縛ってからでなければ、彼の家を略奪することはできません。ここで言われている真実はそういうことです。主イエスはサタンの力でこのことをしておられるのではありません。なぜなら、そのようなことをすればサタンが内輪揉めを起こし、自分自身に敵対することになるからです。28節から30節。誠にあなた方に告げます、人はその犯すどんな罪も許していただけます。また神を汚すことを言っても、それは皆許していただけます。しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず、常しえの罪に定められます。このように言われたのは、彼らがイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。ここには、しかし聖霊を汚す者は誰でも永遠に許されず、常しえの罪に定められますと書かれていますが、今日はそのような仕方でその罪を犯すことはできません。まずこの時は神様の第二角である主が彼らと共にいました。そして主が聖霊様の力によって悪霊を追い出している時に、ベルゼブルの力によって悪霊を追い出していると糾弾したのです。ですから彼らは実際、三位一体の神様の二つの神格の技を拒否したのです。子なる神様と聖霊なる神様の証の両方です。彼らはキリストを永遠に拒絶する不信仰の態度を示しました。彼らはそのようにして聖霊様に逆らったのです。そしてそれは 許されないことでした。今日許されない罪を犯すことは不可能です。誰かが今日罪を犯して、そのせいで次の日に有罪判決を受け、悔い改めて神様の御前に出ても、神様がお許しにならないという意味での許されない罪です。ご承知の通り、キリストはすべての罪のために死なれたのです。一部の罪だけのためではありません。主はたった一つの許されない罪を除いて、すべての罪のために死なれたのです。今日、主がお許しにならない罪を犯すなどということはできません。ただ、未信者の態度と状態は許されません。でも許されないのは彼らの行動ではありません。人が口で神様を冒涜するとき、彼を罪に定めるのはそのことではありません。彼を罪に定めるのは、彼が抵抗をやめない限り、恒久的な状態である彼の心の態度です。心と人生において、罪を悟らせる聖霊様の働きに抵抗すること。これが聖霊様に対する罪です。マルコの福音書3章31節から35節。さて、イエスの母と兄弟たちが来て、外に立っていて、人をやり、イエスを呼ばせた。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが、外であなたを訪ねています、と言った。するとイエスは彼らに答えて言われた。私の母とは誰のことですか？また兄弟たちとは誰のことですか？そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい。私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも、私の兄弟、姉妹、また母なのです。イエス様の異父兄弟、ヤコブとユダは、どちらも書簡を書いていますが、彼らは一度もイエス様が自分たちの異父兄弟だったということについて触れていません。誰でもキリストイエスにあるなら、その人はその当時の主の母や肉親の兄弟たちよりも主に近しいのです。そのようなわけで、主は周りを見回して、これらの神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのですと言われるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は片手のなえた人、ガリラヤ湖畔にて、弟子たちの召し、律法学者たちの非難、そして新しい関係というテーマで、マルコの福音書3章1節から35節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、マルコの福音書4章1節から41節。種まく人、明かりと増す、育つ種、からし種、そして嵐を鎮めるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345大阪府堺市 浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。